おはようございます。それでは、蒼天礼拝を始めます。主の愛の長うちにを賛美しましょう。ララララララララララ3。はい。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもを手は速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、み恵みを取り次ぐに、通り良き、管として。アーメン。お祈りします。愛する天のお父さんは、この新しい一日を感謝いたします。今日もあなたの御声を聞いて、一日をスタートすることができる恵みに、心から感謝いたします。どうぞ私たちの霊の目と耳を開いてくださり、あなたの御声を聞くことができますように、御言葉を通して目を留めることができますように、祝福し導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、第一コリント10章、1節から13節です。では拝読いたします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされましたのは、私たちへの戒めのためです。それは、彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って、偶像崇拝者となってはいけません。聖書には、民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また、私たちは彼らのある人たちが姦淫をしたのに倣って、姦淫をすることはないようにしましょう。彼らは姦淫のゆえに、一日に2万3000人死にました。私たちはさらに、彼らの中のある人たちが主を試みたに倣って、主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また、彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣って、つぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされます。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから、立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アーメン。では内容を簡単にまとめます。イスラエルの父祖たちがエジプトを脱出しましたが、荒野で滅ぼされました。彼らは姦淫を犯し、主を試み、つぶやいたのです。これは世の終わりを生きる私たちへの教訓とするためです。では、主から示されたことをそれぞれノートに書き記していきましょう。はい、では、準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は1節から5節に目が止まりました。 このイスラエルの民が確かに贖いを受けていたけれども、神の御心にかなわず大部分が滅び去ってしまったというところに目が止まって、本当にこう気を引き締めて狭い門を探して入っていかなければいけないという、そういうことを示されています。
はい、私は8節が目に留まりました。彼らは会員のゆえに1日に2万3000人死にましたという箇所が目に止まりまして、このモアブの女性に誘惑された民が偶像礼拝に導かれて、まあ、結果的に、死んでしまうんですけども、まあ、このような箇所から、やはりこの神の導きを妨げるこの会員、また霊的会員の罪から自分自身を遠ざけていく、このような姿勢が大切だと教えられています。以上です。
はい、私は2節から4節が目に留まりました。みんな同じところを通り、同じ御霊の食べ物を食べ、みんな同じ御霊の飲み物を飲んだというところで、この一致をしていた一時期は一致を持って聖霊様の導きに従っていたけども、それでも偶像礼拝によって滅ぼされてしまった。本当にこの一致を保ち続けることの大切さをここで感じました。以上です。
はい、私は、1節から6節までで、まず本当にこの同じキリストからの恵みを受けたけれども、それによって、生きる人と、またそれに同じものを恵みをいただいても、その恵みから外れてしまう、そういうことがあるんだなということを教えられました。また13節では、まあその前にいろんな試練が書いてあるんですけれども、そういった試練にも神様は真実な方で、耐えられないほどのものを与えないという、そしてこれらの試練がすべてキリストの恵みによって脱出できる、乗り越えられるものである、神様がその訓練のために許しておられる試練だということを思わされました。以上です。
はい、私は12節に目が止まりました。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけます、というところで、自分が主人となって立っていると思ったら、聖霊様を無視していることになるなと思いましたので、そうならないようにしたいということを思いました。あとは13節で、耐えられない試練はないということ、その道もあるということを教えていただきました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は6節のところから、御言葉は私たちにたくさんの教訓を教えているということを教えられました。聖書にはたくさんの人の、まあ、失敗というか、本当にこう完璧な人ばかりではなくて、その人がどのような罪を犯したか、またどのような失敗があったか、どのように悔い改めていったのかということも書かれていると思うんですけれども、その一つ一つが私たちに対して語られていること、御言葉からその教訓を学んで生かしていく生活が、本当にこう私たちが救いの完成に至るまでに必要なことだということを改めて教えていただきました。御言葉のうちにある教訓を侮ってはいけないということを教えられました。それから7節のところで、まあ、本当に偶像礼拝を避けなければいけないということを改めて思わされたんですけれども、この当時のコリントの状況はすごく日本と似ているなということに気づきました。偶像があふれて、偶像を拝むのが当たり前で、偶像に備えるものもあちこちで売られていて、その中でクリスチャンがこうどう生きていったらいいのかということの葛藤がすごく多い町で、やっぱり偶像礼拝に 滅ぼされてしまう人も、その中に染まっていってしまう人もたくさんいたんだろうなと思うと、やはりこの警告はとっても心に留めるべきだなと思いました。偶像が文化にも社会にも浸透している国で、私たちが目覚めて、この偶像から離れて、誠の神に目を向けさせていくことが、本当に必要だなと思いました。ともすれば、ちょっとこう、妥協しがちになってしまうというか、それこそが悪魔の罠だなということを教えられました。そして、10節のところで、避けるべき行動として、つぶやくことは避けなければいけない。つぶやくもの、つぶやきというのは、私たちを滅ぼすものを招くものだと、ここに書かれていて、つぶやきは地獄の入り口であり、つぶやいた瞬間にすでに地獄に片足を踏み入れているんだなということ。つぶやきには十分注意しないといけないと思いました。以上です。
はい、私は8節から12節までを通して、避けるべき行動を示されました。ここで主は、例えと言いますか、主はこの出エジプトをさせた民に約束の地、カナンを与えられて、まあ、その地に入るビジョンを与えられたんですけれども、まあ、民はこの8節ではこの霊的勧誘をし、また9節では死を試み、また10節ではつぶやいたという、このような罪を犯し、一局は滅ぼされてしまいました。コリントに宛てた手紙の中でパウロも言ってますけれども、この終末を生きる私たちは、これらのことを本当に遠ざけて、主から与えられたビジョンを全うしていかなければいけないということを教えられました。そのために、これら一つ一つを本当に遠ざけていく必要があると示されています。以上です。
はい、私は12節を通して、避けるべき行動、罪を示されました。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいというところから、傲慢が罪であり、傲慢はすべての罠にはまってしまうということを教えられました。私は大丈夫だと、このくらい大丈夫だという、自分は信仰があると思っていると、このサタンの罠に引っかかり、勧誘を犯したり、また主を試みたり、つぶやきが出てくるんだなということを教えられ、いつでもへりくだって何もわからないこのという姿勢で進んでいくことが試みからも守られる道なんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は13節から神様が全てを支配しておられ、またどういう苦しみや試練であっても、これは神様の御手の内にあってコントロールされているんだということを思いました。そしてそれらが私たちの訓練のために与えられ、必ず脱出の道をがあるということも教えられました。以上です。
はい、では与えられた御言葉を自分の今日の生活に適用していきましょう。はい、では適応の分かち合いをしましょう。準備ができた方からお願いします。
私は2つほど示されましたけど、1つは偶像崇拝を本当に避けていく、その霊的なよく見極めの目が必要だなと思いました。もう少し私自身信仰をこう潔癖に保たないといけないなと思いました。少し妥協していく、黙想しているときに葬儀に参列したことを思い出して、まあ、その中で自分自身は証を立てていくということを思っていたんですけれども、結局でも葬儀の中で、仏教式の葬儀の中で、その参列者と同じようになり、証、まあ、祈りはしつつ、十字を切ったり、証はしたけれども、少し天国を攻め取っていく、本当にこの日本においては戦っていかないといけないなということ、できないことはやらない、偶像崇拝の列には参列しない、本当にそのような信仰を持っていかないと、信仰というか、なんかこう潔癖さがもう少し必要だなということを私自身は教えられました。今年はまあそのようにしたいなと結果しました。
私も、昨日デボーションから御言葉、新年の御言葉をいただいたんですけども、そこに邁進していくその妨げとなるものを本当に警戒するように今日は教えられました。職場の中でもやはり偶像礼拝に関わるそのような機会がとても多くて、それも積極的に遠ざけなければいけない、性的な会員と霊的な会員遠ざけていかなければいけないということと、知らず知らずのうちにこうつぶやいてしまったりしないように、また知らず知らずのうちに死を試みることのないように、そしてまた12節で、立っていると思うものは倒れないようにとありますけれども、自分自身も知らず知らずのうちに立っていると思いがちですので、よく気をつけながらこのビジョンに向かっていきたいなと思いました。以上です。
はい、私はこの12節の御言葉からいつ自分が立っていると思うかなということを黙想していたんですけども、主の恵みの体験があった時に自分が恵みに満たされ立っていると思ってしまうんだなということを感じました。なのでこの体験にすがり続けてはいけないということを今日は適用しました。毎日毎日主の恵みは新しく与えられるから、今まで与えられた恵みは感謝はするけども、古い皮袋を捨ていつも新しくされていなければ自分も罠に引っかかるんだなということを今日は適用しました。ですので毎日昨日の恵みではなく今日の新しい恵みをいただいていきたいなと思います。以上です。
はい、私は、今日の箇所は、この天の約束の御国というか、約束の地に行くまでの様々な試練についてだと思うんですけれど、今年のビジョンなど祈っていて、やっぱりいろいろ試練とか乗り越えるべき壁があるところに脱出の道もあり、またそういうものが本当に今年というか、乗り越えていくべき課題なんだなということを思わされて、それも含めて今年のビジョンについて祈っていきたいなということを思いました。以上です。
はい、では一言祈ります。神様、私たちに今日もあなたが御言葉を与えてくださって感謝いたします。今日与えた御言葉をもっと深く黙想しつつ、一日を御言葉とともに過ごすことができるように導いてください。イエス様によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。